Traveler's Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。
若菜です。
この番組は世界各国で暮らしている僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。ということで復活しました。
大変お待たせいたしました。
2年ぶり。
はい、
まあ、ここから無理ない程度に毎週お届けを目指していくと、
はい、
いうことなんですけども、
はい、
今はどこに来ていますか。どこで暮らしてますか。
今は南フランスの、
うん、
プロヴァンスの、うん、にあるロニュ。
ロニュ？
ロニュ。
ロニュ？
ロニュ。あの正確にはですね、フランス語だとホニュなんですよ。
言えないね。
ホニュ。
言え、これ収録も入ってんの。ホニュって。
っていう音ですね。R なので、はい、ホニュというところに、
うん、
本当に小さなね、ビレッジっていうか、ま、町とも言えないビレッジ的な、うん、あのところに、約2週間ほど、
うん、
まあ、お家を借りて暮らしているという。
スペインじゃない、フランスの最も美しい村、
はい、
と僕が勝手に思ってるところなんです。
今回思ったんでしょ。
思った。で、場所的にはマルセイユはみんな知ってるかな、きっと、
うん、
マルセイユから車で1時間ぐらいのところだね。
そうなんです、
うん、で、よく聞かれるんだけど、なんでそもそもここに滞在することになったんですかっていう。
それは、
うん、
あ、まあ、なんていうんですかね、まあ、いろんなところに行かせてもらって、うん、行く中で、次の滞在地っていうのが浮かんでくるんですよ、う
ん、浮かんでくるの。
そうそう、こう、あ、この辺の感じだとか、ここだとか、あの時に具体的な町で、うん、あの浮かんでくることもあるし、
うん、
あのっていう感じなんですけど、
うんうん、
で数ヶ月前に夏この時期に南フランスっていうのが浮かんだの、
うん、
南仏で、しかも南仏でもあのコートダジュールって言われるニースとか、うん、あのあっちの海岸沿いではなくて、
うん、
なんか私たちが行ったこともないし、みんな言っても知らないような小さな南仏の村で暮らしたいなと思って、
うんうんうん、
そうっていうイメージが浮かんだので、じゃあどこだろうと。
ほう、
場所をね、どこで
そしたら
暮らそうかってなった時に、あのよくわかんないから、
わかんないですね、だって
そうわかんないから、うん、じゃあお家から決めようと思ったわけ。
あ、ここは新しいね、その探し方は。だってみんなそうしないよ、普通行く場所決めるんだから。お家から探すってどういうこと、うん、
いやだってさ、うん、まず南仏の、
うん、
まあ、小さい村っていっぱいあるわけ。
いっぱいあるよね。
でもいっぱい あるけど何一つ知らないじゃない、うん、もちろん絵図とかね、行ったことがある、ま、村は知ってるけど、うん、でも知らないとこに行きたかったので、しかもあんまり人もいなくて、町もからもちょっと離れていて、
うん、
でも便ちょっと便利なところ、
うんうんうん、
暮らしてはいけるところっていう、うん、だから村から探そうったって、どの村がどんな村かなんて分かんないから。
分かんない。
じゃあ何が大事かって言ったら、やっぱ家だと。だきっと、
うん、
いい家があれば、
うん、
そこが私たちの居場所だと、
うんうんうん、
思い、
うん、
あのエアビー、エア、うん、エアビーってエアビーでいいの？
エアビーエヌビー、
エアビーエヌビーで、
うん、
まあ大体この辺かなっていうのは、こう
南仏のあたりでしょ、
この辺かな。だからね、ダーツ的な感じで決めるんですよ、私。この辺みたいな。
エアビーエヌビーのアプリ上の地図を出して、
地図を出して
その辺って決めて、
そう、まあ、例えばね、でも、うん、ニース寄りがいいのか、それともマルセイ寄りがいいのか。って考えた時に、まあ、私はちょっとプロヴァンスの方で暮らしたかったから、うん、マルセイユ寄りだと、うん、だからこうおのずとその辺のまず地図でなってくるわけ、
うんうんうん、
でもその中でじゃあどの辺かって言った時に、
うん、
でマルセイユは何度か来たこともある
から、そうだ、ね、
でもちょっと私今の私にはすごく大きすぎる街、
うん、
でその上にあるレクサンプロバンスっていうところがあって、うん、その町はマルセイユよりは小さくって、でもいろんなお店があったり町がしっかりしてるんだけど、
うん、
でそこも私にはちょっと賑やかな感じが
して、なるほど、
じゃあだけどそこに近ければ買い物は行けるだろうと。
確かに、
うん、あのまあ、暮らしをしていく中でやっぱ、うん、特に田舎で暮らすってなった時に、まあ、結構お家で食べたりすることもあるので、うんうん、まあ、買い物に行ける場所はある程度こう見つけておきたいじゃない。
今日もナポリタンスパゲティ作ったしね。
そう、話がそれるから、
はい、
で、
うん、
っていう感じで、
うん、
まあ、この辺のエリアってこう軽く自分の中で円を描くわけ。
へえ。
地図の中で、
うん、今手で円を描いて
ますそう、円を描いた中で Airbnb で、
うん、
まあ、予算を入れて、
うんうん、
でえいポチッとするわけ。
そしたら出てきたのここ。
そう、
え
いやもちろんね、いくつか出てきましたよ。いくつか出てきたけど、
うん、
でもなんかね、その中でもあのなフィーリングだよねこれも、うん、あこの家はフィーリングが合うと思って、
うん、
で実際じゃそれがどこにあるのかって話が大事なわけじゃん。普通は場所はじゃあどこなのかって話なわけよ。
だいたいさ普通の人は、うん、何を見たいからどこに行くとか。
そりゃそうだ。
だからこう行く目的地を決めるわけですよ。
そうそう。でもさ、うん、全然自分が知らないところに行きたい、
うん、
だけど本当にその時の自分に一番しっくりくる場所に行きたいってなった時にさ、
うんうんうんうん、
分かんないから決めようがないじゃん。行きたい場所がない、分からないわけだから、
うん、
だからまずは一番自分たちの身を置く場が大事だとしたら、
うん、
そのお家でフィーリングが合う場所がきっとつながりやすい場所だろうなってこう私は考えたわけ、
うんうんうん、
まあ、考えてないんだけど
思ったのね、直感的に。
そう、感じた。そうそうそう。で、あ、この家だなって思ったわけ。この部屋だなって思った。
へー。
あ、この部屋だったらあのなんかあのすごくこうコージーに、まあ、快適に、うん、あの温かい気持ちであの過ごせそうだなって、なんかフィーリングが合うなって思った家があって、
うん、
で予算もぴったり、
うん、
結構この夏って高いじゃない、
ね、高いよね、
めちゃくちゃ高いんだけど、うん、
バカンスシーズン
だからね。そうそう。だけども私たち的にはそんなにやっぱり高いところに長く泊まれないので、うんうんうん、その中で予算を決めてやってて、もう予算にもぴったり、
うん、
でなった時にあのじゃあどこだと思ってあの地図、
うん、
まあ、アドレスをね確認してみたところ、あのまあ、さっき言ったエクサンプロバンスからだ
い
たい30分ぐらいのところ、
はい、そうだね、車で30分、ね、
車で30分ぐらいのちょっと上に、うん、左上に登ったところで、うん、あ、そしてなんかここは地図をこう Google でね、
うん、
しか見てないけど、うんうんうん、見てたら、
うん、
なんかよくわかんないけど周りは何もないぞ
と。何にもない、
どちらかというとしかもちょっと緑、山みたいな、なんかこう山岳地帯みたいな絵が出てきて、
うん、
でなんか川もあって、
うん、
これは良さそうだと思い、まずでもこの家がきっといいなって思ったってことは、うんうんうんうん、きっとここが居場所だって思ってここに決めたら、
うん、すっごい良かった、
ね、バッチグーだったね。
すごい良かった、
バッチグーだったね。
グーグーグー、
うんうん、でなんか実際この村、
うん、
村ロニュロニュからロニュの周りには10分圏内、車で10分圏内、うん、たくさんの村と、
またち、まあ、ちっちゃい村だったり大きい村だったりね、
そういっぱいあるんだよね、
うん、
でいろんなところにね結構毎日行ったりドライブしに行くんだけど、うん、やっぱここ入ってくるときすっごいここがいいねってなるよね。
まあ、ほっとするねこのロニュは。
なんかね
ロニュでもさ日本語であんまりさ、うん、もう Google で検索してもあんま出てこないじゃない、
うん、
でもなんか ここ好きな人多いだろうね。
あのね、
うん、
私はここに何を感じるかというと、うんうん、私が行ったところでしかちょっと伝えられないんだけど、
うん、
まずねあのマウイ、
マウイ、僕らハワイのマウイね。
そうそう。で私たちが10年以上こう行ってる、
うん、
あのある場所があるじゃないですか、
うん、
そこの大好きな場所のあの風を感じるんですよ。そこにすごく似てる。
大好きな場所っていうのはその
マウイの
施設ですね。
施設のね、
はいはい、
そうそう、あの古い施設ですけども、うん、そこの朝に感じる空気と同じ空気を感じてみたりとか、うん、あのドライブしてるとね、まあ、ブドウ畑がもう
一面ブドウ畑
でしょ、本当に美しい だけども、
うん、
なんかこで高原みたいになってたり、
うん、
その奥にちょっと低めの山が連なってたりする景色を見ると、うん、ちょっとバイロンベイの森の中山の中をドライブしていることを思い出したり、あとねなんか不思議なのは山形を思い出す、
地元の山形、
そう今はもうないけど昔結構子供の頃隣の町にドライブにお父さんと行ってたんだけど、うんうん、そこは何があったかっていうと田んぼ、うん、
へ
山野辺っていう町で田んぼいっぱいあったじゃん昔、うんうんうん、今はほとんどないけど、
うん、
で緑のこう田園がぶわって広がってて、うん、その奥に低い可愛い山があってっていう景色をすごく思い出したり、
うん、
ドライブしてるとね、なんかそんな自分の中の大切な記憶の場所、
うん、
の風とか景色をすごく感じる、うん、そんなような場所です。
なんかさ、ま、いろいろ言ってた世界中、
うん、
でもまた来た、またこの家に住みたいなって思うところってそんなに多くないじゃん。
そうだね、
でここはそう思った、僕はそう思ったって
感じ。うんうん、ミヒはどんなところでこの街が気に入ったの？
まずね、電波が通じないところ、
一番嫌なとこじゃん、ヒントって一番なんかそこが一番大事な人だよね。
庭を電波が、ね、いつもうろうろして電波を探しに、うん、スマホ片手に電波を探しにここも繋がんないな、ここも繋がんない
行ってるんで、面白いよね朝のね、うろうろうろうろしてね、うんは
い、
うん、
そういうのがいいですね。
あ、いいんだ、
いい、これがいいですね。あとやっぱりね、でも地元の人しかいないのほとんど。
あ、そうそうそうそうそう、
それがいいなと思って。
でなんか昨日ね、
うん、
地元の、あ、本当にこの家から近く車で5分ぐらいのところの
ワイナリー、
素晴らしいワイナリーがあって、うん、でそこのシャトーでイベントがあったんだよね、
うん、そうなんですよ、あのゴスペル
でね、コンサートのイベントがあって、あのそのチケットを申し込んで
2
人で行ってみたんですけど、
うん、
本当に小さな村っていうか町だし、あんまり人とも会わないから、たくさんの人と会わないから、うん、そんなに人いないよねとか言ってたんだよね。
そうなのよ。
そしたらなんと300人ぐらいいたよね。
いや、もっといたかもね。
そっか、
すごい、もう車もぎゅうぎゅうだったし、
ロニューの町の人たちが集まってたんだろうね。そうそう、あそこに、
うん、シャトーボニソンっていうね、うん、ボニソンで読み方がいいのか分かんないけど、うん、すごく女性のオーナーの方
ね、そうそうそうそうそう、
ワイン、うん、ワイナリーで、
とっても素敵だよね。
美術館も併設されてて、あとはそのワインの熟成するな、樽じゃないの、なんだろうな、
場所がね、
機械はもうすごいおしゃれで
モダンでね、
そうそうそう、
とっても新しくって、で、そんな場所があって、でそこのイベントに行ってきたんですけど、うん、外国人は私たちだけです、見事に。
ね、
みんな多分ロニューに住んでる
人、地元感あったね、みんな友達、
そうだ
った
もんね。そうそうそう、だし、あとちょうど日曜日だったから家族連れがでみんないらしてて、うんうんうんうん、でこっちね、やっぱフランス、スペインもそうだけど、土日って娘さん息子さんが遊びに来たり、うん、おじいちゃんおばあちゃんのところにみんなで遊びに行って家族で過ごすっていうことをするじゃない、
うん、
だから多分家族ごと来てたと思うんだけど、うんうんうん、なんかそんな中に入れてすごい嬉しくって、
うん、
でも外国人私たちだけ、
ね、
ましてアジア人なんてこの街で一度も見たことないっていうか、この街じゃなくても見たことないよね、ほとんど。
でもさ僕たちが行ってる場所が少ないからかもしれないんだけど、うん、その世界中でそのいろんな国の人が一つの町にいる今、
はい、
もうそこの、なんだろう、僕たち以外同じ、ね、そこの国の人たちだけって結構貴重な
場だよね。貴重だよね、本当にそうだね、うんうん、そうそう、だからなんかすごく良かったね、その体験も。
いい経験
だった。みんないい人たちだしね。
ぶどう畑の真ん中でワインを飲みながら、
そう、
フードトラックで買ったハンバーガーを片手に、
しかも ビッグマックだから2枚もでっかいハンバーガーとチーズがついて、みんな普通のハンバーガー頼いでるのに、うちらだけ それでさ、うん、ちょっとさ、昨日思ったんだけど、うん、みんな普通に椅子に座ってさ、
う
ん、はまあ、ハンバーガーとかフードトラックで買った、
うん、
なんかフレンチフライみたいなのちょっと手で食べながら座ってたのに、
うんうん
う
ん、
なぜかうちらだけ大きなお盆が渡されたんだよね。
あれなんでなの？
あれはうちらの食べ物が多すぎて。
あ、確かに。
それを気を使ってくださってワイナリーの方がわざわざうちらにだけ持ってきた。
だって、あ、他にビーツのなんだっけ、
うん、ビーツのサラダと
買って、
オリーブと、
オリーブも買って、
なんかデザートと、
デザートも買って、
うん、なんかあとクラッカーとかね、いろいろ、とにかくこんなに食べてる人がいなかったよね。
そう言われたらそう。
そうだから、あんな大きいお盆がね、
本当だね、
渡されたぐらいですから。まあそんな感じでね、でも地元に溶け込ませていただいてありがたいなと思って、
うんうん、今さ、まあ、半分ぐらい過ぎたけど、うん、この1週間ぐらいの浪人暮らしはどうですか？
そうですね、まあ、最初は結構マルセイユに友達に会いに行ったりとか、
うんうん、
そのレクサンプロヴァンスとかあの辺に買い物に、うん、買い出しとかに行ったりして、あとはまあ家を整えるっていうことでバタバタしてた
ん
だけど、
う
ん、あのだいぶ本当にこのお家での暮らしが、
うん、
あのリズムが生まれてきて、うん、とっても快適だし、うん、オーナーさんと一緒に住んでるんだよね、ここ。
あ、そうそう、今僕たちは1階に住んでて、大きい建物で2階全部が、オーナーさんが、
ファミリーが
住んでる、
住んでて、なんかその本当にオーナーさんたちの温かいその人柄とかも
感じたり、いい人だよね、
一緒になんか住んでいるっていう安心感とか、うん、ワンコがいるんだよね、
うん、
そのワンコが本当に懐いてくれて、
うん、
毎日会いに来てくれるんだよね、
うんうんうん、
そうとか、なんかそういうなんかここでの時間、体験、瞬間、つながりっていうのができてきたことが、
うんうんうんうん、1
週間ではすごくありがたいなっていう感じ。ミヒはどう？
なんかようやく落ち着いてきたかなっていう。
そうだね、
少しこの街とその周りの街がなんとなく分かってきた。やっぱ1週間だとそこが限界だね、まだ。
そうだね、うん、
2週間だともうちょっと土地とつながる感じがするけど、
うんうんうん、そうだね。
なので2週間長いかなと思ったけど、多分あっという間なんだなってい
う
気がしますね。
でもなんかまたすごくこうホームって感じられるような場所に出会えたこと、うん、がすごくありがたいなって思うし、なんか自分らしくいられる場だったりするから、
うんうんうん、
なんかすごくありがたいね、
うん
うん、
ここでですね、
はい、
大きな発表があるんですよ。
何大きな発表って？
大きな発表ってすごいね、ちょっと大事な発表があるんですけど、
うん、
時間の関係上今週はここまでって。
そうだ、もう長いね、結構。
だから発表はもう来週、うん、
あ、はい、
来週やるということで、
はいはいはい、
ぜひね、ちょっと皆さんにとってもいい発表になるのではないかなと思うので、楽しみにしていただければと思います。
はい、
はいはい、ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように毎週お届けするつれつれカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送も聞き逃さないように、ポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読、フォローのボタンを押してください。それでは、良い週末を。
Life Travelers Cafe。